はい、おはようございます。チムシ松本のデジオムシの声、もう多分トイレは大丈夫だと思うんですけど、病院で、むちゃくちゃ病院嫌いなんですよ。で、今回その折れて肩もだらん、腕だらんになった時も、あ、ちなみに今ね、肋骨もまだグイって押したら痛いですし、足も全力疾走ではできないですし、あとは肩ですよね。肩が一番困ったんですけど、めっちゃ使うんですよね、塗装とかありとあらゆることに。で、1ヶ月ぐらい前かな、なんかそろそろちょっと良くなったかなと思って、家の前でちょっと自分が持ってる中ではハードめの7フィートの、M クラスの竿で、ちょっとキャストのフィーリングだったりとかやってたんですよね。で、まあちょっと要は、その竿だけ左巻きリールを導入してるんですよ。ほとんど右なんですけどね、僕。で、まあそれも右と左ね、だいたいこういう使い分けかなっていうのが分かったのも今年の実験の成果だったんですけど、唯一だから使えんのが本当に僕は絞られてて、で、要はその釣り自体がメインじゃないからなんですけど、要はちょっとプラクティスというか調べ物の時に沈み物を落とす釣り、ラバージグとかテキサスとか落とす釣りと、あとはトップも含めてのワイヤーベイトですよね。バズベイト、スピナーベイト、あと、トード。巻かないと沈んじゃう、カエル。とか、そういう系のやつをやるときは左巻きでいけるんですよね。で、それ以外は無理でしたね。フロックとかも試したけど、結局ね、多分、フッキングとルアー操作を右手でやってるんですよ、全部で。 どういうことかというと、プラッキングとか、プラッキングですよね主にの、フッキングルアー操作っていうのは左と右両方もちろんやってますけど、右の糸の調整の方が僕多分大事なんですよね。 糸で間を取ってるというか。で、逆にだから唯一その糸の操作で取らなくていいのが、そういう落として右手だけで動かしてるちょんちょんする沈み物か、巻きっぱなし、もしくはスッて止めても竿でスーッて間を作るワイヤー系、そういうのに関しては右手で合わせることの方がちょっと状況的に多そうなんで、まだ完全に、でも多分そっちでやってった方が逆にプラスが多いですね。そう、操作しないからほとんど、そちら、そいつは。沈み物は右手操作しますけど、糸触らないですかね、その時は。ワイヤー系は操作しないですから、なんかなんとなくそれの方が、めちゃくちゃ打てるんですよね。持ち替えないから。っていう、まあ、野蛮なというか、下水仕様で、左リール導入して、で、それに竿、これがいいかな、みたいなのを合わせて、で、まあ、それの練習してたんですよ。で、嬉しいから、ギュンギュンやって、2日ぐらい連続でギュンギュンやった結果、もう3日目ぐらいで腕上がんないというか、ビッキーって戻っちゃって、痛さが。で、その頃の痛さっていうのは、要は、今もね、ここに3日前からまた戻し、練習というかキャストし始めてるんですけど、気になって。そしたらね、その時はちょっと痛いし、多分、今1日やったらまた痛くなるんですけど、戻る痛さなんですよね。だから、あえてちょっとリハビリ感覚で動かすようにしてるんですけど、その時は、2日ぐらいやった後、完全にその1週間以上前ぐらいの痛さに戻るんですよね。だからそれリハビリになってないんですよね。要はまだ全然安静なのに動かしたから、熱持つじゃないですけど、その 炎症が復活してるんですよね。今は多分そのちっちゃい火種をグリグリってやって、ちょっとこうついたり消えたりで、なんとなくそれを、なんか、やりながら様子見て、見れるんですけど、その時は、やった後、ボーってまた火がつくみたいな、炎症がきつくなるみたいな感じで、速攻やめたんですけど。でね、なんか、その時にすごい気にしたのが、肋骨の怪我だったから面白かったんですけど、まあまあ、要は筋肉に、がまとわりついてるから別に大きくも最初の時点でずれなきゃそのままくっつくんですけど、みたいなんですけどね、言われたのは。だ、様子を見れるんですよね。今どうかな、みたいな。ちょっとこう、かがんだら痛いなとか、ねじったら痛いなとか。で、肩と足も、まあまあ、肩と足両方怪我したから良かったんですけどね。これ、でも3箇所一気に怪我したから治りがめっちゃ遅いらしいんですけど、友達が言ってたんだけど。で、肩と足一気に怪我したから、めちゃくちゃ、要は、その、例えば肩が狂ったようにおかしい状態になってたとしたら、なってて遅いのかどうかっていうのがわかるんですよ。で、要は今、足も肩も徐々に治ってきてるんですよ。これが、なんかもし肩の筋がもうぶっちん切れてたりとかしたら、足だいぶ良くなってきたけど、肩まだブランやなとかって、比べる、れるんですよね。で、比べるもんがあったから、肩全然自分が思っているよりはるかに治んの遅かったんだけど、足も治ってなかったんですよね、その時。なんかの時にバー走ったらめちゃくちゃ痛くて、やっぱ、軽いびっこの癖が残るんじゃないかぐらい痛かったんだけど、まあ今はもう、まだ痛いですけどね。痛いけど、それこそ肩と足の状況がね、本当にほぼ、似たような感じで治っていってて、自己診断では7割超えたと思ってるんですけど、復活まで。で、多分10割までいかないと思ってて、右肩ちょっと前も、中学校の時にラグビーで鎖骨が浮いてしまってるんで、だからその、もともと右肩はあんまり良くないんですよね。だからそういうのもあって、多分10割はいかないから、9割5分までいったら完成っていう意味では、だいぶ来てて、でもまあ、なんか、じわりじわり、なんかそういうのを、完全に無理させたらあかんねやろなって思いながら、その付き合い方を見るっていう意味で今回の怪我は良かったんですけど、だから、病院行かない代わりに、すげえ自分の方と相談しましたよね。作業も、もうどうしてもブレたらあかんとか、どうしても嫌な時は痛み止め飲んで、それ以外はまあ飲まなくって、でもなんかこう、本当に要はなんか病院通わないとダメなのか。でも動物って病院通わないから。やっぱ、で動物怪我してよほどだと多分うずくまってて。で、やっぱ人間が思ってるより多分早く行動し始めると思うんですよね。だからそういう意味ですげえその動物のこと考えてましたよね。動物だったらどうすんだろうなと思って。で、なんていうか、やっぱ、様子を伺いながら、今は無理してはいけない。けど、過保護に守るのも、まあまあそんな時間なかったから、しょうがないんですけど、っていうので、肩と相談して、足はね、まあしょうがないし、歩くとか、支障は来たすけど、仕事には関係ないですからね。走るっていうことは仕事にはないんで。だから、肩は相談しましたね。で、まあ、時々こう、褒美でシップ貼ったりとか、本当に、一時期、本当にこれは、リアルにやばいかなって思ってたんで、あまりにも治りが遅くて、病院、オールスター終わったら病院行こうかなとか思ってたんだけど、そのあたりでだいぶ、これ、治っていくなって、ちょっと思ったんですよね。で、まあまあ、もう、病院嫌いですからね。絶対やることないやろ、思って、お医者さんが。だって、手術する以外ないですからね。栄養だけでしょ、あと。で、だいたいまあ、安静にしとくかなんか、そんなんで。で、 多分その山場を乗り越えたっていうのも分かったんですよ。その要は炎症が戻らない、あの炎症したまんまっていうんですかね、ずっとやっぱり何もしなくても痛いっていう状態から動かしたら痛いっていうのに変わったんですよね。で要は何もしてない時は体がどこも痛くない状態が、オールスター終わった少し後ぐらいにはもうそうなって、でまあガーって動かしたらやっぱ痛いみたいな。それまではあの何もしなくても痛かったから、ズクンズクンってこうそこが痛いなっていうのは分かってたんですけど、その時は怖かったですけどね、本当に。でもまあこれで治っていくなと思って、あの今絶対治ると思うとこまでは来たんで、そういう意味で時に病院は僕にとってはもう本当に究極助かりますけど、あの渓流でブヨを刺された時ね、もう左手全部グローブみたいになっちゃって、だ左手が半分グローブで右手がグローブで、まあ、塗装してましたけど、 見にくい状態でしたね。で腕まで腫れて、やっぱその時は効きましたね。抗生物質あんま飲んだらあかんのかもしんないけど、あのその時飲み薬と塗り薬でビタッて止まって本当に助かりましたね。あと毛虫の時も同じ病院行ったんですけど、そこの皮膚科の先生が人気で、まあ、面白いおばちゃんなんですけど、覚えてはって、もう2回目また手腫れて行った時、2年か3年経ってたんですけども、激苦笑いして、もうあなたはもうこの薬を多めに出すから持ってきなさいって言って、だいたいあなたのするその虫系のやつはこれでいけるからみたいなのをもらって、あの保管してますけど。でまあそうですね、あと病院って言ったら何があったかな。まあ 足怪我した時はあのすんごい怪我したんですけど、サーフィンに挑戦して1回目で大怪我してもう二度とやらないって決めたんですけど、あ2回目か2回目だ。で その時もドバドバ血出てたのを無視して1時間ぐらい海で遊んだがために、あのバイキン入りまくって、あの帰る頃にはなんか血が止まんなくて、なんかもうすごい緊急事態レベルまで行ったんですけど、なんかよく分かってなかったんで病院行きたくないっつって、まあその時にあのあれなかったんですけどね、健康保険証、あの松木用で痛み止め買うっつって、降りようと車から降りたら歩けなくて、あの両脇抱えられて松木用に入っていったことがあるんですけど、入った時にこれは違うなっていうのにさすがに自分でも気がついて、まあ痛み止め聞いたんですけど、向こうがもう拒否したんで病院行くことになったんですけどね、その後。でまあそしたらもうすんごい自分が持ってた傷と違って、なんかこう斜めにえぐれてたから、なんかこう深かったんですよね。でそれで海で1時間ぐらい浸してたっていうので、要はもうバイキンが体中に行ったっていう診断で、もう下手したらもう足切るかもうえらいことになるからって、緊急病院とその後もう一個行った病院でも両方言われて、本当にめちゃくちゃ怒られて、まあまあなんかそれもあの全治5ヶ月ぐらいかかったと思うんですけどね、あの3ヶ月まではもう水に全くつけちゃいけないっていうぐらいのあれだったんですけど、3ヶ月目で八郎が何落ちたんですけど、バク転して落ちて、めっちゃまた怒られたんですけど、今までの、あの、あれは何だったんだみたいな感じで、また傷口ガビガビ現れて、また抗生物質攻めを一回して、また安静みたいになったんですけど、まあ、その時は病院行きましたね、しょうがないから。2日か3日ずっと点滴やって、なんかわかんないけど、自分の体の中の、バイキンの可能性を全部殺すんでしょうね、あれは。なんかわかんないですけど、その時はさすがに怖かったですから、 自分も傷の大きさが分かったんで、その緊急病院で。まあ、そんなぐらいですよね。ただ風、最近ずるいのは風邪ひいたら病院行きますけどね。めんどくさいから。すぐ治りますもんね。風邪薬もらうと。まあ、そんな、あれなんですけど、もう一個その肩、今回ね、僕、だから肋骨と足と肩は、一回行って痛み止めと大体の状況を聞いて、それだけで治したっていうのは、ちょっと、体としては自信になったんですけど、それはやっぱ、本当にだから動物は、ね、ちゃんと、まあ、動物はそれこそ薬になるもん食ったりとかちゃんとするだろうし、うん、でも、なんとなく奴らの、なんか、気分で、一生懸命対応すれば多分体も、それに引っ張られるんじゃないかなっていう思いは、今回、あったんですけどね。で、まあ、もう一個ね、なんかちょっと、微妙な話ですけど、最近の中で、メンヘル。メンタルヘルスの略ですよね。まあ、精神疾患ですよね。なんか、メンヘルっていう言葉を最近初めて聞いたんですけど、まあ、精神病と診断されて、そういう病院に行ってる人のことを言うみたいなんですけど、で、まあ、まあ、自分の周りでも言いますけど、あれもね、難しいなと思うんですよね。僕も、結構、それこそ、ちょうど10年前ぐらいに、ちょっとそっちの世界に行きかけたんですけど、まあまあまあ、働きすぎ、まあでもそこでまだ働いてる人がいるから何とも言えないですけども、まあ自分の限界を、わかんないですよね、20代って。で、まあ、わかんないから頑張れるんですけど、もう、ひっちゃかめっちゃかになって働いて頑張ったけど、やっぱりうまくいかなくて、大体、でまあまあ、多分病院に行ったら何かしらのことを言われたとは思うんですけど、まあ例のことが言ってないんですよね。だから僕はまあまあ、その病気になったとは思ってないんだけど、その時僕はもうボロボロになって友達ん家に転がり込んだ時は、友達は完全に頭おかしくなってきてしまったって、頭おかしくなってたっていうのはその時に言ってたから、まあ、自分でも、相当こうごちゃごちゃした状態でしたけど、頭の中がもうね、だからそれは僕はそういう、まあ俗に打つに近い状態だと思うんですけど、その状態に近づいたわけは、まあ、まあ要は仕事がめちゃめちゃ忙しくて、まあ大学生と同時に働いてたんですけど、でまあなんか失敗の部分ばっかり取り正されて、無限ループで仕事する場所だったんですけど、まあ、失敗の部分があまりにもこう、注意されるし、僕もまあ割と生真面目な部分があるんで、その反省しますよね。で、反省しすぎるっていうのも正直、要は良くないと思うんですけど、反省しないのは最低ですけど、しすぎんのも良くなくて、なんでかっていうと、その、僕唯一なんとなく、そこだなって思ったのは、僕がそこ、まあ脱走して辞めて、まあ頭おかしくなるギリギリというか、まあ自分の中ではもう訳わかんなくなって脱走して辞めてるんですけど、ある仕事を。その時は、に唯一覚えてるというか頭の中にあるのは、あの時の自分は、自分に対しての自信ですよね。プライドというか、プライド、自信ってプライドと一緒なのかな？なんか、自信を持てるものを一個一個へし折られていくわけですね、社会に出て。で、 まあ大事なことだと思うんですけど、それがね、あまりにもね、長期間全部の部分をへし折られた結果、その自分の持ってるその自信がゼロに近い状態に多分なってたと思うんですよ。そんならやっぱ何クソっていうのがなくなるんですよね。だから間違えてもやっぱなんかでこう自信が、自信っていう、まあ自信ですよね。なんか一つでも何かうまくいってれば、一個例えば失敗しても頑張ろうってなるけど、一個ぐらいうまくいってても後の100個ぐらい失敗してたらやっぱりね、自信なくなりますよね。で、それが、その、取り返す、自信を取り戻さずに次の失敗をして、まためちゃくちゃ怒られてっていうのを、超、ロングでやっていくと、本当にね、自分自身に対する自信がなくなるんですよね。そしたらね、やっぱ多分だけど、自分で復活できなくなるから、激弱いですよね。で、まあまあ言ったら、だからそれでもし病院行ってたら、そういう精神疾患的な反抗をされるんですよね。で、まあまあ病院行かなかったから、友達はそういう判断をしてたけど、まあ、いろいろあって、戻っていくんですけど、まあ脱走しましたしね。何もない生活を1ヶ月ぐらいしたらお金がなくなって、家怖いですから、実家ね。何もそういうことは言えないんで、本当に何もなくなる直前からしょうがなくバイトして、まあ、やっぱ働いたからかな。人間に戻っていきましたけど、今思うとでも割と逃げ回ってましたね、その間。2週間ぐらい大学、もう大学辞めてたんですけど、大学の寮に昔住んでたから、まだ知り合いがちょびっといたから、寮の台所で泊めてもらって寝てて、そこにいるだろうっていう情報がバレたらしくて、危険を察知して友達ん家に逃げたんですけど、本当にね、まあ、話すと暗い部分もあるから、あんまあれなんですけど、そう。なんか大事だなって、冷静に見て大事だなって思う点は、いくつかあって、一つは、だからその自信を回復していくと。それには、こう、なんか、積み重ねしかないと思いますけど、働いて金もらうっていうのは、まあ一応、ね、評価に値したから金もらってんでしょうから、バイトですけど。まあその普通の人間に戻っていくのには良かったのと、まあきっかけはあったんですよ。ちょっと友達にまあしっかりせいやみたいなことを言われて、ちょっとショックだったんですよね。めちゃくちゃ古い長い付き合いだったんで、彼とは。その友達にちょっとこういろいろ言われたのがやっぱり悔しくて、その要はまあに心が逃げてる状態だった。たところからやっぱり頑張んないといけないって思ったんですね。うん。だけどまあやっぱりそういうね、自信なくなってゼロに近い状態ってもう逃げまくるんですよね、いろんなもんからね。だからまあたその友達の存在は本当に大きかったんですけど、まあ今でもね付き合いあるんですけどね、その大阪に一緒に行った時のこの2ヶ月肩怪我した時にその子は近くにいたんですけど、まあそれがそういうなんかそいつの前であまりにもみすぼらしい姿をやっぱ見せたくないっていう最後のちっちゃいプライドで立ち上がったようなもんですね。そいつにそれ言われて、うん、僕はダメなんだって言ったらもう終わりですから。やっぱまあまあ、ライバルじゃないですけど、そいつの前でそこまで弱い姿を何度もさらけ出すことは、やっぱ悔しいですからね。それでまあまあ、バイトの試験とか受けに行って、まあ、バイト、つうか、まあ、歌舞伎町で働いてたんですけどね、その時ね。歌舞伎町に行って、 見たチラシに申し込んで、そこでバイトしたんですけど、でもね、もう一個、その要は自信を取り戻すの工程としては、まあ普通の生活をして、なんか対価をもらうみたいな、なんかよくわかんないですけどね。今思うと、そうやって整理するとそういうことだけど、日常生活にはそうやって復活できていく何か要素はあるとは思いますね。それは、それ、なんかの要素によって自信を取り戻すんだと思うんですよね、僕の場合は。取り戻したんだと思うんですよ。で、もう一個は、病院行かなかったから、よかったんだと思うんですよね。病院行ったら、病人になるから、病人って意外と働かなくていいってされるじゃないですか。動物界だと死を意味するしますよね。長期の働かないは。その時は動物のことは考えてないですよ。ただ単に本当に金なくなったから、もうやっべえってことで、バイトし始めて、最初の給料までは金借りましたけどね、やっぱり。まあ、で、うん、でも、そう、病人ですって言われると困るんですよね。言い訳ができるから。それは常にそんなこと考えてるわけじゃないんですけど、もっともらしく動いちゃいけないですよ言われても困るじゃないですか。仕事ちょっと控えてくださいとか、それはこっちが決めたい。向こうは体見て決めてるのかもしれないけど、それはこっちの都合もありますから、聞きたくないですよね。まあ今だと、だから今回はそういう判断のもとに割と無理したんですけど、なんとかなりそうなんでいいんですけど、その時もし行ってたら多分病人扱いされて、イコイコされて、まあ、自信を取り戻さないで生きていく方向に引っ張り込まれると思うんですよね。多分。なんかたまにしか話聞かないからわかんないですけど、その精神疾患の治し方としては、やっぱり優しいやり方が多いなっていうのがあって、もちろんわかりますよね。もう一発刺激加えて、唯一なんか残ってる自信なのかなんかわかる、その生きていくちっちゃいものがゼロになったらアウトですからね。この場合もそれがだから気持ち、友達のその、なんとかせいやって言ったのが、その最後のやつに火がついたからいいですけど、まあだからそのやり方はわかるんですけど、病人ってことにしちゃうと、弱ってる人間からしたら助かりますよね。病気ですから、イコールまあ、小学生がね、風邪ひいたら学校休んでいいっていうのと一緒で、体を休めてもいいですよっていう、ハンコですからね、病人っていうのは。だから、それをもらわなかったのは助かりましたよね。自分の病院嫌いが、こうそうしましたよね。それが友達がなんか、もう病院でも行けやって、もし連れて行かれてたら、アウチですよね、本当に。だからそういう意味で、境界線っていうのは案外、ギリで、まあ僕がたまたま、運が良かったのと、自分がそうやって、しつこい性格だったんで、まあ、ねえ、そこまでに、びっくりするぐらいの自信を持って生きてきてましたから、それはまあ、上司としては、それを一回潰して、さらに強い人間にしててよっていうのを何回もやってくれたんでしょうけど、あまりにもやりすぎて、芯が削れていってたんですけどね、要は。でもまあまあ、要は逆に言うと、それをやられなかったら、いけすかんというか、鼻高々なぐらいの自信を持って僕は20代前半生きてたんで、ギンギンでしたからね。まあ、そういう意味では、追ってもらってよかったし、そんだけの、なんか、俺はやったぜ、やってんだぜって思って生きてた、その過去があったから、多分その、最後のかけらでも、まだ火が、つく要素はあったんでしょうけどね。まあまあ、でも、あれですよ、危機一髪ですよ、本当に黒ひげ。 思議なもんだなと思いますけど、でも僕は そういうのをなんか自分でそういう診断をというか後にね、それが良かったのかあれが良かったのか友達に助けられたとかいろいろ思いながら病院嫌いの言い訳にしてる部分もあるんですけど、あのやっぱ最近思うのはそれ、そうやってだから自然と関わる仕事をしてるんで、ちょいちょいしんどくなった時にとか動物のことを考えることが増えたのかなとは思いますよね。なんかあった時にあの人だったらどうするんだろうとかじゃなくて、動物だったらどうするんだろうって思うと、人間のその動物的な治し方が見つかんじゃないかなってどっかで思ってる部分が あるかもしれないですね。なんかそういうのはあるかな。最近も友達と話、また別ですけど、そういうちょっと医療関係の友達と話してて、まあ思ったんですけど、まあ寝ることは大事やでって言われて、めっちゃ寝るんですよね。僕と母親はめちゃめちゃ寝るんですよね。いつでも寝れるみたいな。で、どんなに、相当じゃない限りは基本的にはまあ、寝るし、やっぱ究極追い詰められて寝れなくなったら今やばいなっていうのもわかるんですけど、たまにありますけど、気持ちがやばいっていう気持ちがピークに達しすぎて、寝れなくなることもありますけど、それ以外はやっぱり、よくない点でもあるんですけど、自分が嫌なことを聞かないようにして、寝るっていう、母親から引き継がれた伝統なんですけど、この寝るが効いてる気もしますね、やっぱり。僕のも、まあ、ぶっ続け、やっぱこの仕事で、究極頑張っても僕、むちゃくちゃ頑張ってたもん、12時間びっちりフルで働けるかどうか疑問だと思うんですけど、それにまあ休憩だとかね、飯だとか入れて、それ以外は寝るっていうので、びっちびちによく仕事で追い詰められたらそのモードになりますけど、まあ、唯一そうかって思ったのは、だから、よう寝てんなっていうのですよね。忙しいって言いながら。僕自身は。で、その動物のことに話戻すと、起きて、なんかこう、太陽を浴びて、太陽大事だと思いますよね。太陽を浴びて、まあ、獲物を取るか、まあ、狩りに出るか、飯探しに行って、食って、動いて、を、一日ちょこちょこっと、ローテーションして、寝る。の繰り返しなのかな、彼らは。割とこう、頭の中で、草原の小動物的なものを想像してましたけど、毛の生えてる、犬ぐらいの大きさの生き物とか、犬猿みたいなぐらいのものを想像してましたけど、なんか、そんな感じで、もし、なんかで襲われて怪我をして、とか、だとしても、やっぱり、極限まで落ちると休暇を取る。休暇というかその、ね、回復の方に全てを回す。寝る。様子見る。ちょっとずつ動き出す。動き出すっていうのは彼らにとっては仕事ですよね。餌を取るとか。大きくは変わんないなっていう。結構大きい括りでいくと、仕事して、飯食って、寝る。 これがね、別にもうリズムが来るっても僕はいいと思うんですよ。もう寝れる時に寝る、起きてめっちゃいっぱい仕事する、もう疲れる、寝る、もう1日のサイクル僕24時間でないと思ってるから、正直めっちゃ頑張ったら 100% 25.5 時間ぐらいのサイクルに なるんですよね、大体。だから24時間っていうのは僕にとっては不自由な周期なんですけど、でもそういうのを世間のあれはまあ無視して、一生懸命働いて飯食って、たまに昼寝して働いて寝るをやると、究極ピンチになっても2、3ヶ月ぐらい休みなく働けますね。まあ寝てますからね、どんだけ寝てんだって話ですけど、休みなくっていうのはその休暇ですよね。休暇はないけど持ちますよね。疲れも抜けんだろうね、やっぱり。一番簡単なあれだけど、うん、まあそんなんで病院嫌いな人間なりの決め事かな。うわ、本当は僕と株主の話しようと思ってたんだな。まあまあ、チムシノート書いてるから、次回にしますわ。ちょっと、この後、ホームページの更新に入らないと、また、いけないし、チムシノートも次の色の説明に入んないといけないんで、ちょっと書いておきますわ。虫の声。これ、次回。石名さんが入ってくる予定があったんだけど、あの人びっくりするぐらい僕とタイミング合わないんですよね。まあまあ、まあまあ土曜日に来る、土曜日に来るって言って、僕土曜日、あの、12月だけは忙しいですからね、忘年会とかで。もう忘年会終わりましたけど、年内は。なんで、どっか石名さん出てほしいですけど、あの、歩くじゃないな、喋る事件爆弾ね。もう、石田さんばっかだったから出てもらうのやめたんだけど、その後、あの、みんなと撮ったりしたら、石田さんテンション上がりすぎていらんこと言うんですよね。怖い。あの、なんていうんですか、業界のタブーって言ったら、なんかお前ら陰口叩いてんのかみたいになるんですけど、そういうんじゃなくて、なんか言わんでいい話というか、しかもそんなん、普段、別にそこまで頑張って言ってないやん、みたいなことまで言い始めるから、怖いんですよね。テンション上がった石名さん。まあ、最近それもあって、様子見てたんですけど、たまには、あの、ヒヤッとしてみようかなと思って、近々ゲストに出てもらう予定です。あの人が言った問題発言は僕には関係ないと思ってください。じゃない、そうでもしない、思わないと、あの、出てもらえませんので。まあそんなんで、多分石野さん出た回の時最初にそれ言おうと思ってますけど、この回の中で石名さんが言った問題発言は私の責任ではありませんって最初に言っとかないとね。それだけ聞いた、これ聞かないで、それだけ聞いた人が、あの野郎みたいになったら怖いですからね。まあまあ、そんなんで、次回は、まあ僕一人だと、株主の話したいんだよね。まあ、ね、取説もあるし、チムシノートも書いてるんだけど、なんか喋るのもいいなと思ってて。うん。久々に喋ると、それなりにありますね。うん。いらんこと喋っちゃうから、デジオだと。なんで、まあ一人だとカブメス。もしくは、石名さんの回が入ってくるかもしんない。かな。あとはまあまあ、オーパのりょうにんくんとか、ね、ムネさんとか、みつおさんとか、なんかいっぱい出てほしい人、あ、 いるんですけど、ヨーニン君とあと、あの、一緒に大会出てるヤングマンとか、ね。まあ、その辺は機会があったら、できるだけこの機会、あの、マシンは持って、録音マシンは持って行ってるんで、あの、なんかあったら、撮るようにします。まあ、そんなところで、久々の一人喋り、また、催してきたんで、こんなところで終わろうと思います。聞いてくださってありがとうございました。ではでは。